健康と医療の広場の時間です。今週お話をお聞きしますのは、近況不思考歯科ですね、遠藤隆博先生にお話をお聞きします。今回ですね、のテーマでございますが、歯科医療は生活の医療というテーマでお話をお聞きしてまいります。こちら書いてます、口語ですね、
はいはい、
保持する大切だということ、まずこの口語という言葉なんですけど、これをご説明お願いしたいんですが、
はい、はい、上の歯、下の歯、これは自分の歯でも入れ歯でも構わないんですけれども、はい、その時に下の顎っていうのは、はい、どこに関節あって、どういうふうにぶら下がってるかお分かりですか？
ああ、関節ですか、
うん、
下顎ですよね、
耳の穴のね、1センチ前に関節があるんですね。
あ、これ耳の穴ですね、はいはい、
でそこ触って開け閉めすると動くの分かるんですけど、
はい、顎ですね、はい、
で上の顎っていうのは、噛む時に動いてると思いますか？
動いてない気がします。頭
蓋骨と一体で動くのはこのブランコのにぶら下がってる下の顎なんですけれども、この位置がですね、変わるといろんなことが起こるんです。
はい、なるほど。いろんなことってどういったことなんでしょうかね。
これはですね、皆さん歯医者さんで、例えば吉住さんも、缶をかぶせたり物を詰めたことありますか？
あります。
その時高いなって感じたとこありますか？まあ試しにね、一箇所だけ5ミリぐらい高くしてね、
はい、
それで1日過ごしてみたらいいと思うんですけども、はい、気狂いそうになりますね。
そうですか。
人間はどうしても左右の奥歯をきちっと噛み合わせるっていうことを本能的に無意識にやってるんですよね。でそういうのが狂うとですね、自律神経から何から咀嚼能力からものすごい障害が出てくるのと、あと例えば靴、
はい、
片っぽの靴が例えばね、低かったりすると、体おかしくなりますよね、
はい、
それと同じで人間左右対称にできてますので、はい、右左の高さが狂っていたりすると、うん、それを補うために顔が曲がったり首が曲がったり、
はい、
それを補うために背骨が曲がっていったり、
はいはい、
逆に足から上に上がってくる場合もあるんですけども、噛み合わせから足の長さが変わるときありますから。で、頸椎、首の骨がですね、いろんな感じで、まあ、これは整形の先生も非常にお詳しいんですけれども、はい、それによってさまざまなね、不定愁訴、つまり具合の悪さ、
はい、
でそれで訴えられていろんな病院回っていて、実は噛み合わせを治した場合に、うん、それらがぴったり治った、まあ、そこもあまりこればっかり強調しすぎると、誤解されたら困るんですけども、はい、一つの原因となり得ます。非常に怖いです。人間バラン二足歩行するの人間だけですから、バランスがすごく大事なんですよね。
全身のバランス、
バランスです、
なるほど。
ですから平行感覚っていうのも、はい、噛み合わせは一つの役目を担ってます。ですからスポーツ選手が噛み合わせ直すっていうのはそういうことです。実を言うと、
それだけこう大切というか重要ということですよね。
非常に重要です。
なるほど。全身のバランス、他にも気をつけなきゃいけないことありますかね、この噛み交互に関しまして。
じゃあ吉井さん、例えばですね、
はい、
今口を開けたまんま、今唾飲み込んでみてください。開けたまんまですね。飲み込めないんですよね。で人間って飲み込むときはね、歯を噛み締めないと飲み込めない、
はい、
これ演劇の詳しくは説明するあれは時間はないんで言いませんけども、はい、きちっと噛み締めるってことができないとですね、飲み込めません。ここも噛み合わせの大事なところです。
なるほど、分かりました。かなり重要なんですね、ポイントをお話ししました。そして、これ最後になりますね、歯周病菌、これもよく聞きますね、と全身との関係についてお話をお聞きしたいんですが、
これはテレビのコマーシャルですごく今やっておりますので、皆さんご存知だと思うんですね、
はい、
で口の中のまず細菌の数の多さっていうことを、皆さん一回考えてみたらいいと思うんですね、
はい、
だって30度以上の、ね、体温のところで紫外線直射日光当たらないところで、3食の栄養が、ね、あるところでね、それが例えば 台所の食べ物だったらね、はい、あっという間に腐りますよね。
そうですね。
口の中っていつもその状態にあるってことですね。
あ、
でそれが腐らない、あるいはきれいになってるっていうのは唾液の力なんです。
うん、
ですからあの口の中にはだいたい300種類ぐらいの細菌が、
はい、
全部解明されていないんですけども、うん、存在しています。うん、その中には非常に悪質な細菌もあって、
はい、
例えば歯を抜いた時なんかには、血管の中にその菌が入っていきます。
はいはいはい、
まあ、それは白血球なんかでね、あのきちっと退治されるんですけども、一過性、つまり一時の菌血症っていうのを起こします。
はい、
で心臓の病気がある人なんかの場合には非常に危険だから抗生物質を事前に飲んでいただく場合もあります。ただそういうのも含めて、要するに口の中の、ね、細菌にはですね、あのアメーバもいればですね、
はい、
トリコモナスっていう原虫もいたりですね、カンジダっていうものもいたりですね、でそういうものがあのものすごく増えた場合に、あのいろんな毒素を出すわけですね、化学物質の。でそれが体に及ぼす影響っていうのが今いろいろ言われてます。糖尿病であったり、はい、低体重時の早産であったり、
はい、
動脈硬化にも非常にリンクしてるって言われてます。
なるほどね。こう見ると本当これですね、今日のこの時間で、かなりですね、この噛むことと言いましょうかね、あと唾液のこと、いろいろとこの本当口の中を気にしなきゃいけないなというふうに感じたんではないかなと思います。こういった方も多いんじゃないでしょうか。唾液が少ないというですね、
はい、
方いると思います。これを口腔乾燥症と、
はい、
これが増えてるそうですね。
そうですね、ドライアイっていう言葉も皆さんご存知だと思うんですけれども、
はい、
口腔乾燥症も実はね、あの非常に私は気をつけなきゃいけない重大な問題だと思っています。
はい、
なおかつね、これを改善するのもなかなか難しくて、今いろんな研究会が発足してみんな取り組んでいるんですけれども、はい、あの先ほどお話しした体にとってとっても大切な、ね、唾液のいろんな役割がやっぱりね、
はい、
損なわれちゃいますよね。で例えば入れ歯なんかでかあの傷がつきやすいっていうのもありますけども、あとはね、食べ物の味が分かりづらくなるっていうのも、ね、はい、あります。
はい、
でその原因としてはですね、例えばシェーグレン症候群とか糖尿病などの病もあるんですけども、あとはあのがんの放射線治療ですね、それによって唾液腺がやられるっていう場合もありますけども、一番あの私なんかが悩むのは、はい、薬の副作用なんですね。でこれ場合によっては10分の1になります、唾液の分
量。唾液の量が、はいはいはい、
でいろんな薬にねこの副作用があります。
はい、
一つはの例えば抗うつ剤みたいな、
はい、
精神科の薬、
はい、
それから利尿剤とかいろいろ心臓関係の薬にもあります。
はいはい、
それから血圧を下げる薬、
はい、
でものすごく多くて、そしてまたこう何かに違う薬に取り替えて済むかといえばね、なかなかそれも困難なもんですから、お年寄りの方にお聞きしたらね、これで悩んでる方たくさんいらっしゃると思います。
あ、なるほどね。
吉住さんなんかは、
はい、
お話ししてて乾きません？
そうですね、
お鼻悪くないです。
鼻悪いですね。
でしょう、
蓄膿症でですね、
ちょっと口の呼吸が多いと思いますね。口呼吸の人もやっぱり乾きますよね。
あ、なるほど。ちょっと私も今、そうですね、ショックを聞いてる
からね。これはあのストレスで交感神経がこう高まると、恐怖なんかね、やっぱカラカラになるっていうのもありますよね。
なるほどね。わかりました。はい。
だから、口で息するってことはですね、やっぱりいろんなものが細菌も混じった空気が直接喉に当たるっていうことで非常に良くないんですよね。で鼻ですってことは、まずそういうものを鼻毛なんかでね、ある程度除去してくれるし、肺に入る前に空気をある程度温めてくれるっていうことで、湿り気も与えてくれるっていうことで、あの鼻の呼吸っていうのがまず基本なんですよ。だからそれがなかなかできてない人はね、何か原因があるから調べた方がいいと思いますし、 まあ、薬の副作用は難しいというお話はしましたけども、これの対策は一応ありますので、
対策がある、
はい、一つはですね、あの耳の下と顎の下にその唾液の出る線がありますから、
はい、
そこを、
はいはい、
うん、ここね、こうやって揉んだら、
はい、
口の中に唾液出てきます。
ああ、はい、はい、はい、
今
下に今やっておりますけど、
はい、
あ、確かに今出てきましたね、
なかなか出ない方はそれやってみたり、
はい、
あとはベロを動かす体操ですね、
はいは
いはい、今これはあの介護関係ではいろんな、はい、あとは、リハビリ病院とか、そういうところではみんなそういう発音とかね、ベロを動かすあの体操をやってますから、
はい、
これは非常に唾液を出すのに有効ですし、
なるほど、
あとは薬もあります、漢方薬とかね、
はいはいはい、
私はあまり使ってませんけど、
はい、そうですね、分かりました、うん、はい、ということで、唾液が少ない、口腔乾燥症の増加についてお話を聞きました。